先週から始まりましたレビ記からの第2回目の説教ということになります。先週は本来は主の前に立ち得ないものであるのに、主がモーセを呼び寄せ、そしてそのモーセに告げて仰せられた、このレビ記の一章の一節を中心にお話をいたしました。私たちに対しても主が招いてくださっている、ひたすらにそのことゆえに、私たちは今朝もこの御言葉の前にへりくだるものとされています。神様はモーセを呼び寄せられ、そしてイスラエル人に告げる言葉を伝えました。レビ記全体を通して様々な教えが記されています。神様はモーセを通してイスラエル人に様々な、本当に細部にわたる、生活の細部にまでわたる教えを告げられました。しかし今朝開かれていますこの一章の2節から17節までの箇所に書かれていること、これが神様がモーセを通して伝えられた第1番目の教えでした。様々な教えがある中で、一番最初に神様が会見の天幕から告げられたこの教えが一体どのようなものであったのか、唐突のようにも思えますけれども、それは全焼の生贄、全焼の生贄と呼ばれる生贄に関する規定でした。今から何千年も前のイスラエル人たちが命じられた生贄の規定、この1章から7章までの間に主には5つの生贄のための教えが細かく記されています。一見しますと、その一つ一つの生贄に関する教えというものは私たちとは全く関係のないように思われる、大昔の遠くかけ離れた場所で行われていた事柄の記述のように思われます。でも視点を変えるならば、ここに記されていることが私たちにとって決して無関係ではないことに気づかされていくはずです。それどころか、私たちはこの規定の中にこそ、私たちが今朝も捧げています、この捧げる礼拝、この礼拝がより受け入れられるもの、豊かなものとされていくための、その鍵を発見していくことができるはずです。神様はモーセを呼び寄せられました。そして告げられたこの生贄の規定、全焼の生贄の規定、この規定を通して、主を信じる者、主を信じる者がどのように礼拝を捧げるのか、このことを教えられました。モーセを招き、モーセに告げられたこの全焼の生贄の規定を通して、神様はこの現代に生きる私たちに対しても、私たちが捧げるべき礼拝について、今も、語り続けてくださっています。時々非常にですね、乱暴な言葉を耳にすることがあります。礼拝がそこに捧げられているんだったらば、どんな形でもいいではないか、細かいことにこだわる必要はないではないか。私たちはですね、比較的容易にこのような言葉を口にしてしまうんですけれども、しかしこのイスラエル人たちが、当時のイスラエル人たちが主に礼拝を捧げようとするとき、その礼拝が主に受け入れられるのかどうか、このことは彼らにとって最大の問題でした。どんな形でもよいから生贄を主に捧げればいいんだという議論は全く成り立ちませんでした。ここに記されている通り、どのように主に対して生贄を捧げるのか、細かい指示がされました。このことは私たちが捧げる礼拝に対して一見、何も関わりがないようにも思える私たちのこの礼拝に対して一体何を問いかけているのでしょうか。レビ記の礼拝の規定は私たちに礼拝とは一体何かということを、この根本的な問題を問いかけています。今朝はこの全焼の生贄と呼ばれる この生贄の規定、特にこの生贄の規定の中から傷のないという言葉に注目して、主に2つの点でお話をしていくことにいたします。傷のないという言葉に注目して話します。2つの点、その1つ目は痛みの伴う捧げ物、痛みの伴う捧げ物ということです。そして2つ目、それは傷のない捧げ物、傷のない捧げ物ということです。まずは一つ目の点の痛みの伴う捧げ物ということですけれども、私たちは主に捧げるという言葉を口にします。捧げるということ、今年度のテーマでもありますので、すでにですね、この4月の中でも何度もこのメッセージの中でもお話をしていることです。主に捧げるという言葉を口にする私たちです。礼拝を捧げます、祈りを捧げます、賛美を捧げます、献金をします、奉仕を捧げます、あるいは時間を捧げます。このレビ記の一章に記されているのは、イスラエル人たちが捧げた全焼の生贄についての記述です。しかし同時にそれは彼らが捧げた礼拝についての記述でもあります。具体的にそれが一体どのようなものだったのか、まずはどのようなものが捧げられたというのか、そのことに目を向けていきたいと思います。それではもう一度皆さんとご一緒にレビ記1章2節の後半部分、もしという部分からのこの部分をご一緒に声に出してお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。レビ記1章2節後半部分、はい。もしあなた方が主に捧げ物を捧げるときは、誰でも家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。はい。一つ条件が挙げられています。もし牛か羊を捧げるならば、それは家畜の中から。動物を捧げるならば、それは家畜の中から捧げなくてはならないということです。つまりこれは、イスラエル人がですね、何か狩りをして、荒野で狩りをして、どこからか捕まえてきた獣、たまたま捕まえることができた、その獣ではなくて、手塩にかけてその誕生の時から、我が子のように育て続けてきた、その財産を、家畜というこの財産を主に捧げるということを意味していました。牛を捧げるというときに、牛一頭を捧げるというときに、それが一体どのような価値を持っていたのか。私たちの生きていますこの文化でも、牛一頭がどれだけの価値のあるものなのか。私たちはですね、本当に細かく切られたお肉を普段目にするぐらいですから、あのお肉がですね、全部固まって牛一頭分あったとしたらどうかということを考えるとですね、ちょっとは想像がつくのかなと思います。何十万円、あるいは場合によっては百数十万円、場合によっては数百万円、そのような値がつくのではないかと思うのです。そしてそれはイスラエル人にとって私たち以上のものでした。彼らが持つ財産の中で家畜とは最大のものでした。最も高価なものと言えました。たまたま荒野で捕まえた動物ではない、彼らが持つ財産の中からこの家畜を捧げたということ。そしてさらに条件が続けられています。では3節もご一緒にお読みしましょう。レビ記1章の3節、はい。もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のないお牛を捧げなければならない。それを彼が主の前に受け入れられるために、会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。はい。第2版から第3版に訳し直されるときに、この途中で主の前にの前に、第3版では彼が、もともと原文にある言葉なんですけれども、 彼が主の前に受け入れるためにそのように直されました。どのような家畜を捧げるのか、ここではそれは傷のないお牛ということが言われています。傷のないお牛。さらに10節をご覧ください。もしそれが羊やヤギだとするならば、それもやはり10節の最後を見ますと、傷のないオスでなければならない、このことが決められています、言われています。いずれも牛であっても羊であってもヤギであっても傷のないオスであること。オスというのは力の象徴でした。そして傷のないオスというとき、それは群れの中から一頭適当に選んでということではなくて、群れの中から捧げても惜しくないものを選んでということでもなくて、自分が飼っているその家畜の中で最良のものを、最も上等なものを選び出したということを意味しています。群れの中でも最良のものを選んで主に捧げたということです。傷のないもの。三つ目の動物に関しましては、ヤマバトまたはイエバトのヒナということが言われていますけれども、このことに関してはまた後で考えてみたいと思います。自分の持っている財産である家畜の中で最も上等なものを主に捧げるということ、イスラエル人が主に全焼の生贄を捧げるというとき、それは痛みが伴うものでした。それは手塩にかけて育ててきた家畜です。彼らが手にしている中で最も高価と思われる財産です。しかも彼はそれを自ら会見の天幕に連れてきて、自分の手でその家畜を殺して切り分けることが求められていました。惜しさを覚えつつ、もうさっと渡してしまって、その後は知らないではない。自分でその牛を連れて行って、羊を連れて行って、ヤギを連れて行って、そして会見の天幕、主が臨在されるその前で、自分自身の手でその牛を羊をヤギをほふることが求められていました。私たちが主に捧げるということと重ねて考えてみたいと思うのです。捧げるということは、そもそも犠牲を伴う、犠牲を払うということではないでしょうか。おそらくですね、私たち現代人が最も嫌う行動の一つが犠牲を払うということではないかと思います。それが自分にとって益となることは別なんです。自分のスキルアップのために、自分が成長するためにだとか、あるいは自分がお金を手にするために、手に入れるためにだとか、自分の好きなことをするためであるならば、喜んで私たちは犠牲を払おうとするかもしれません。時間を捧げ、労力を捧げようとするかもしれません。あるいはですね、一見自分のためではなく、誰か他人のために犠牲を払っているようなことがあるかもしれない。でも心の内を見つめていくときに、他人のために犠牲を払うという自分が評価されることを求めている、そんな思いに突き当たるということもあります。逆に本当に自分にはあまり益にもならないように思われること、ただ負担がかかるように思われること、辛いように思われることに関して、犠牲を払うということに関して極端に嫌ってしまうのが私たちの性質ではないかと思うのです。でも聖書が私たちに示す捧げるということ、それはそもそも犠牲を払うということなのです。犠牲が伴うということなのです。主との関係において捧げるとは一体どういうことでしょうか。私たちが主に捧げるというときに、それは自分のために使えるはずの時間や労力を犠牲にするということです。私たちが主に捧げるというとき、それは自分のために使えるはずの財産や能力を犠牲にするということかもしれません。 私たちは簡単に主に捧げるという言葉を口にするかもしれません。主に捧げます、この礼拝を捧げます、奉仕を捧げます。でも本当にその捧げるという時に主に捧げられるべきものとして最良最上のものを選び出しているということが本当にできるのだろうか。このレビ記以降の旧約聖書を読み進めていくときに、一つの事実に気づかされます。旧約聖書の歴史とは、主に対する信仰と、そして不信仰とが繰り返される、そのようなユダヤ人、イスラエル人たちの歴史の記述です。主に対する民の不信仰がそのままこの捧げ物の内容となって現れている、そんな箇所がいくつかあります。例えば一箇所ご紹介しますけれども、それは旧約聖書の一番最後のマラキ書の一章に記されていることです。ご紹介しますので聞いていただきたいと思いますけれども、例えばマラキ書の一章の7節や13節というところを見ますと、神様によって、神様がマラキという預言者を通してイスラエル人たちの不信仰を責めている、そんな記述が出てきます。この当時祭司たちは確かに神様に向かって生贄を捧げていました。でもその生贄は決して最良のもの、最上のものではなく、足の苗たものや病気のもの、決してそれが自分の持っている中で価値のあるもの、最高の価値を持ったものではなく、自分が捧げても最も惜しくないと思えるような、そのような生贄の動物でした。神様は非常に痛烈なことをこの生贄を捧げる祭司たちに向かってマラキを通して語りかけています。それはこんな言葉です。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを読みし、あなたを受け入れるだろうか。13節にもこんな言葉が書かれています。あなた方はかすめたもの、足のなえたもの、病気のものを連れてきて捧げ物として捧げている。私がそれをあなた方の手から喜んで受け入れるだろうか。神様は、人々の不信仰に対して皮肉の言葉をかけています。あなた方は自分を治める総督に対して同じものを捧げるだろうか。いや、自分を治める人間の総督に対して、支配者に対しては、自分に良くしてもらうために最上のものを捧げるということを知っていながら、私に対して捧げているのは、あなた方が何も痛みを覚えないような、痛みを覚えないようなものを選んで捧げているのだろう、いるのではないか。そのようなものを私は喜んで果たして受け入れるのだろうか。捧げ物に表されるその信仰が、そのまま民の不信仰を表していました。私たちはこの捧げ物、神様に捧げる、このことを前に、このレビ記の記述を前に問いかけを受けるのではないかと思うのです。私たちは一体誰に捧げているのだろうか。あなたは一体何を主に捧げようとしているのだろうか。自分の益になること、それが自分の利益につながること、収入を得ること、このことに関してならば誠実に時間も消して遅れることなく行う、私たちはそのことが染みついているかもしれません。しかし神様の前に捧げる礼拝や、また奉仕や、神様の前に捧げるというそのものが簡単におろそかにされてしまうとするならば、それは私たちの 神様に対する不信仰をそのまま表すものではないだろうか。神様に捧げる以上に私たちが何か自分自身を没頭し埋没させ捧げようとしているとするならば、それは神様の前にどのように映っているのだろうか。イスラエル人にとって捧げるというとき、それは痛みを覚えるものでした。しかし同時にそれは信仰の表れとして彼らは捧げていきました。私たち自身のあなたのそのうちを問われたいと思うのです。そして今朝の2番目の点ですけれども、それは傷のない捧げ物ということです。一つ目の点の痛みを覚える捧げ物ということの中では、この傷のないという事柄が自分の所有する家畜の中でも最良最上のものであったことをお話をしてきました。でもこの傷のないという表現、言葉はそれ以上のことをもまた表しています。傷のない捧げ物ということ、ここには最上のものを選び出して捧げるということと同時に、さらにそれ以上の大きな理由がありました。そもそもこの全焼の生贄とは一体何のために捧げられたのか、その目的は一体何であったのか。3節に、先ほどお読みしましたけれども、3節の最後にはこのように書かれていました。後半部分には、それを彼が主の前に受け入れられるために、それを彼が主の前に受け入れられるために連れてこなければならない。主に受け入れられるためにあるいは続く4節、4節の後半には、それが彼を贖うため、彼の代わりに受け入れられるためである、このように書かれています。そしてこのレビ記の1章で3回繰り返されている同じような表現があります。それは9節と13節と17節の言葉です。9節では一番最後で、これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。13節を見ますと、一番最後に、これは全焼の生贄であり主へのなだめの香りの火による捧げ物である。最後の17節の最後にも、これは全焼の生贄であり主へのなだめの香りの火による捧げ物である。3度同じことが繰り返されています。先週は本来主の前に立つことなどできない私たちでありながら、ただひたすらに主の招きによって主の前に立つことが許されるということをお話をしました。しかし同時に、私たちは主の前に立ったとしても決してそのままでは主を礼拝することなどできない存在です。神のあまりの清さの前に堕落した私たち人間は、どこまでも自分中心という罪に満ちた性質、その性質を持っており、私たちはとても礼拝を捧げることなどできない、神様に礼拝を捧げることなどできない、そのようなものです。イスラエル人もこのことを知っていました。そのためにここで登場するのが傷のない生贄です。傷のない生贄です。会見の天幕に連れてこられた動物が続いてどうされるのか、その手順を確認したいと思います。連れてこられた動物、4節を見ますと、この連れてこられた動物の生贄の頭の上に生贄を捧げる人は手を置きます。手を置きます。この手を置くという行為は一体何を表しているのでしょうか。これは言葉を変えると、別の言葉で言うならば、それは安守をするということです。安守、3年前の4月3日でしたけれども、3年前の4月3日、私もこの講壇の上で 牧師就任式の中で集まりました若い啓司先生をはじめとした県内の牧師たちから安守を受けました。ひざまずいた私の頭の上に牧師たちがこう手を置いて、そして祈ってくださいました。この安守という行為が一体何を表していたのか。牧会者である先生方が、牧師たちが私の上に手を置くことによって、そして祈ることによって、私も同じ牧師としてその立場を引き継いでいく、担っていくものとされた、このことが意味されていました。生贄を捧げようとする人も、まさにこの安守を行い、手を置いて、動物の頭の上に手を置いて祈ったのでしょう。そしてこの安守を通して、今から殺されようとしているこの牛が、羊が、ヤギが、他でもない自分自身の身代わりであることを彼は覚えました。本来は神様の前にふさわしくないものとして、自分が滅びなくてはならない、ほふられなくてはならない、しかしそのような自分自身のその罪の性質が、すべてこの牛の上に移乗した。この牛が代わりに、私の代わりにこの罪を担うものとされる、非常に厳粛な行為でした。ただ興奮する牛をなだめるためではない、まさに自分自身のその全存在をこの牛の上に移乗する、このことを、この行為を表していました。そして続けて、生贄を捧げる人は自らの手でこの牛や羊やヤギをほふりました。牛一頭をほふるということ、経験したことはありません。この中にもですね、岩手大学の農学部で学ぶ方々がいますけれども、あるいは経験されているかもしれません。何百キロもの牛です。この何百キロもの牛を殺して解体していくということ、おそらくですね、何十分も、あるいは何時間もかかる作業ではなかったのかと思うのです。そして忘れてはならないのが、この作業に伴って辺り一面がおそらく血の海になったということです。以前、私は牛ではありませんけれども、一頭のラクダが屠殺される、その現場に居合わせたことがあります。5、6人の大人の男が抑え込んで、ラクダを動けなくして、そして動けなくなったラクダの首筋のですね、動脈をさっとこう傷つけるんですね。本当にその光景を忘れることができません。色で表すならば、すべてが茶色と赤、まさにですね、血しぶきがまるでも勢いよく水道の蛇口をひねって、ホースを先をすぼめてですね、勢いよく水を噴き出させるかのように血が噴き出した、そんな光景でした。私がそれを目にしたのはケニアの砂漠でしたけれども、その砂漠では血も大切な飲み物ということで、お肉屋さんがですね、その噴き出す血をちゃんと大きなボウルに集めていました。そのままですね、まるでホースの水を受けるように受けていました。おそらくこのイスラエルの生贄の作業の中にあっても、牛から噴き出す血を祭司たちが受け止めました。何かの器に受けました。そして続けて、祭司はこの受けた血を祭壇に注ぎました。この祭壇に血を注ぐという行為は祭司の役割でした。血というのは、その生き物の命の象徴です。この血が注がれることによって、祭壇という神が臨在される、その天幕の前にあるこの祭壇に注がれることによって、この命が神の前に注ぎ出された、このことが表されていました。皆さんはどんな、この会見の天幕の祭壇想像してみるとですね、どのような、こう 場所を思い浮かべるでしょうか。どのような光景を思い浮かべるでしょうか。ひっきりなしに人々が連れてきます。牛を、羊を、ヤギを連れてきます。そしてその牛や羊やヤギがその場でひっきりなしに、まさに耐えることなくほふられて、その血が祭壇にかけられていく。まさに辺り一面血の海ではなかったかと思うのです。そしてこの作業の後に生贄を捧げる者が自らこの動物の皮を剥ぎ、部分に切り分け、そして祭壇の上に整えていき、祭司がですね、その切り分けられたものを祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えていきます。そしてこれら全部を祭壇の上で全焼の生贄として焼いて煙にする。これが一連の流れでした。この一連の生贄を捧げる作業こそが、人が神に礼拝を捧げるために必要とされたことでした。そしてこの生贄として捧げられるための動物こそが、傷のないものでなければならなかったのです。なぜでしょうか。傷のない清い動物だけがこの生贄を捧げる人の身代わりとして、頭に手を置かれて安心をして祈られたその時に身代わりとなることができたからです。傷のないものだけが身代わりとなることができた。清い神様に対して捧げられる動物もやはり清さが求められていた。傷のない動物が選ばれたというだけでなくて、このことはその作業の中でも徹底されていました。牛や羊やヤギの内臓や足が洗われたということが書かれています。これは神様に捧げるものとして、何かですね、内臓に汚物がついていたり、あるいは足に泥がついていたり、何か汚いものがついているということがふさわしくないとされて、そして内臓や足は洗われました。そして先ほど一旦出しましたけれども、山鳩やまた家鳩のひなが捧げられたということ。後ろの方の生贄の規定を見ますと、この牛や羊、そして鳩というのはそれぞれの経済力によって捧げるものが決められていた、選ぶことができた、そのようにも書かれていますけれども、おそらくそれだけではない。この鳩が、鳥の中でも他の鶏とかではなく、この鳩が選ばれたということ、そこにも意味があったと思われます。鳩はおそらく当時清さ、あるいは素直さの象徴とされていたと思われます。ノアが箱舟から放ったのはカラスと、そして鳩でした。そして鳩だけがオリーブの木を加えて戻ってきました。素直さの象徴とされている鳩です。生贄を捧げるその時に、人はその心、自分自身を神に捧げる心を安守の中に、そこに込めました。傷のない生き物を選ぶことによって、傷のない生贄、清い生贄を選ぶことによって、自分自身の心をそこに込めて、そしてその現れとしてこの生き物たちを選んで捧げていきました。本来神に受け入れられるはずのない人間が、神に礼拝を捧げるにあたり求められた犠牲がありました。清い神に捧げられる犠牲として、清い傷のない生き物が捧げられなくてはならなかったのです。まさに凄惨な光景がここには広がっていたはずです。でもちょっと待ってください。私たちはどうでしょうか。私たちは今朝もこの礼拝を捧げています。でもこの礼拝を捧げるために牛も羊も鳩も捧げてはいません。生贄の規定が次々と書かれているこのレビ記の記述を通して、 私たちが知っていくのはまさにイエス・キリストの姿です。神の前に他の何よりも高価な捧げ物、他の何物も変えられない高価な捧げ物、それが神の一人子であるイエス・キリストでした。神の前に他の何よりも傷のない清い捧げ物、それは罪を犯すことがなく死に至るまで神に対して忠実であり続けた救い主イエス・キリストでした。聖書が描き出すのはまさにこのイエス・キリストご自身が全焼の生贄として、私たちが礼拝を捧げるというその時に、すでにイエス・キリストご自身が全焼の生贄として私たちのために身代わりとなり、生贄となり神に捧げられた、このことによって私たちが礼拝を捧げることが許されている、このことです。新約聖書の中の一箇所を開いてみたいと思います。エペソ人への手紙の5章の2節、新約聖書の後ろの方ですけれども、新約聖書後ろの方の聖書のエペソ人への手紙5章、第3版の聖書ですと378ページ、第2版の聖書ですと345ページか6ページということになるでしょうか。第2版346ページ、第3版378ページのエペソ人への手紙、パウロによって書かれました5章の1節と2節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。エペソ人への手紙5章1節と2節。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。キリストがあなた方を愛して、あなたを愛してご自身を神への捧げ物、供え物として香ばしい香りをお捧げになった。香ばしい香りというのはまさに全焼の生贄として立ち上る煙に他なりません。私たちは礼拝を捧げるたびに牛をほふり、全焼の生贄を捧げるということはしません。羊をほふり、ヤギをほふり、また鳩をひねり裂き、生贄として捧げるということはしません。しかし私たちが礼拝を捧げるというとき、私たちのためにすでに捧げられた全焼の生贄がある。このことを覚えなくてはならない。どんな形でもいいから礼拝を捧げればいいでしょう。そんな簡単なものではない。軽いものではない。私たちが礼拝を捧げるその時に、私たちは私たちのためにほふられた、捧げられた香ばしい香りとして神の前に立ち上ったこのイエス・キリストの犠牲を覚えなくてはならない。いや、この犠牲を覚えるからこそ私たちは心からの礼拝を捧げるものとされていく。エペソ人への手紙、このエペソ人への手紙の5章はこの2節で、私たち自身のためにイエス・キリストご自身が全焼の生贄として捧げられた、このことを明らかにしつつ、同時に1節に書かれている通り、愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。 また続く3節以降も、具体的に私たちが信仰を持つ者として神に愛されている者として、このキリストの犠牲ゆえに神に礼拝を捧げる者としてどのように生きるのか、このことが紹介されていきます。説明されていきます。聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。私たちにとってイスラエル人が生贄の頭の上に手を置いたこの行為は一体何を表すのでしょうか。私たちにとってこの行為は、安守は一体何なのでしょうか。それはまさに私たちが礼拝を捧げるその時に、私たちの全てがこのキリストの上に委譲されて、私たちの全てがこのキリストの上に託されて、私たちの罪の性質全てがこのキリストの上に託されて、そしてその後でこのキリストがほふられて、血を注がれて、注いで、そして全焼の生贄として捧げられた。私たちがこのことを信じていくということ、この信仰の告白を繰り返していくということ、まさにそのことが私たちにとっての安守と言えるのではないかと思うのです。このように生贄を捧げた、キリストの犠牲が捧げられたことを知った者がどのように生きていくのか。レビ記はさまざまな規定がある中で、まずこの礼拝に関する規定からその教えを始めていきました。神様はそのような順番で人々に教えを語られました。私たちも全てのことがこの礼拝から始まっていきます。今年度のテーマとして掲げられていますのは、私たち自身の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げていくということです。そしてそれこそが私たちの霊的な礼拝である。私たちの全てはこの礼拝から始まります。私たちの一週間の歩みがこの礼拝から始まるように、私たちが主に捧げていく、自分自身を主に捧げていく、このことから私たちの信仰のすべてが始まっていきます。今朝の、今週の御言葉として、コリント人への手紙第2の9章の御言葉を選ばせていただきました。週報の中ほどに印刷されていますけれども、このコリント人への手紙第2章9章6節の言葉はこのように言っています。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。私たちが蒔く、捧げるというその以前に、神様ご自身がイエス・キリストを何よりの捧げ物として、生贄として私たちのために捧げてくださいました。そのキリストの捧げられ方、それは完全なものでした。完全な従順、そして生贄として捧げられたあの十字架の犠牲によって、キリストが私たちのために捧げられました。この犠牲を知る者として、またこのことのうちに神の愛が表されている者として、私たちも捧げる者として、礼拝を捧げる者として、自分自身を捧げる者として、神に愛されている者として歩んでいきたいと思います。捧げるということ、それは痛みを伴うものです。しかし同時に、私たちのために傷のない捧げ物がすでに捧げられています。このことを覚えつつ、心からの礼拝を捧げてまいりましょう。一言お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる 神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。捧げるということにおいてあまりにも乏しいものであることをお許しください。捧げると口で言っていながら、最善のものは自分自身に取り置き、痛みを覚えないような、そのようなものを捧げようとしている私の不信仰をお許しください。神様、ご自身が私たちのために何よりの犠牲として、傷のない犠牲としてキリストを捧げてくださった、キリストご自身がご自身のことを私たちのために捧げてくださった、そのことゆえに礼拝を捧げることが許されたものであるのに、その大きさを受け止めることもせずに、神様の前に不信仰を注ぎ出してしまうものをお許しください。けれども私たちは今朝もそれでもあなたの許しの中で礼拝を捧げております。そしてあなたの御言葉に耳を傾けるものとされています。あなたの恵みと憐れみに心から感謝いたします。私たちが自分自身を完全な形で捧げていくときに、何よりの主の御業がなされていくことを今週もそれぞれ置かれた場にあって教えてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。